生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。
はい、MC の金沢秀明こと秋です。
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
前回、カトリン先生がね、ペンシルベニア大学での働き始めというところから、リポソーム研究をエリオット先生と一緒に始めたっていうところから続きですね。
はい。で、エリオットの、まあ、そのアイデアですね、エリオットがやりたいことに対して、カトリン先生のメッセンジャー RNA を使ってはどうかというですね、うんうん、まあ、本当に、今後のですね、ワクチン開発のメッセンジャー RNA ワクチン開発の方に入っていくようなアイディアの本当に最初のところをですね、はい、始めたっていうところになりますけれども、うん、相当ですね、この時ペンシルベニア大学がですね、大変革が起こる、うん、そんな、はい、時代だったようでしてですね、はい、まず医学部のですねトップが変わったらしいんですね。で、医学のトップがビル・ケリーという お医者さんで、ビル・ケリーはですね、カタリンがハンガリーにいる頃から知ってた、非常に有名なお医者さんだったみたいですね。お医者さんで研究者ですね。はい。はい。ケリーはですね、レッシュ内反症候群というですね、非常に珍しい遺伝子疾患の原因遺伝子を特定したんですね。うん、で、これがですね、原因、特定のですね、酵素がですね、欠損してるっていうことを発見したわけです。
はい。
で、そのことによってですね、特定の酵素が欠損するとですね、症状としてはですね、患者さんはですね、指を噛んだりとか、あと頭をぶつけたりとか、はい、そういうような自傷行為をするということが、うん、起こります。で、カタリンはですね、ハンガリー時代に、そういう遺伝子の疾患によってですね、そういう自傷行動を起こすっていうことから、逆に自傷行動を起こしている患者さんからですね、血液を採取してですね、それで、その酵素のですね、量がどうなっているのかっていうのを測るっていう担当をしたことがあるらしいんですね。なので、もうカタリンからするとですね、ビル・ケリーが同じ大学に来るっていうのも非常に大喜びというか、なんか、すげえと、憧れの研究者が、自分たちの大ボスになるという形でですね、大喜びだったみたいです。
なるほど。
で、ケリーはですね、元いたですね、デューク大学の方のチームを引き連れてやってきたらしいんですね。
うん、
で、彼らはですね、そういうミスがある、病気の原因となるですね、DNA を修復して治療するですね、DNA の遺伝子治療 をですね、確立しようということを目的としておりました。そしてですね、医学部と分子工学と、あと細胞工学の学科をですね、新設して、ケリーの同僚だったですね、ジム・ウィルソンっていう方をですね、就任させて、させました。で、ペンシルベニア大学はですね、遺伝子治療の最先端研究の大学に生まれ変わったんですね。
こんなのが、ねえ、読んでなかったですよね。
そうですね。読んでなかったですね。はい。読んでなくカタリンはここに、まさに採用されたわけですね。この時代に。
すごい。なんか導かれた感じがしますね。
なんかワクワクしますよね。で、1990年代の初頭ですね。インターネットバブルが起こる少し前、はい、ですね。遺伝子治療はバイオ業界でめちゃめちゃ流行ったんですね。で、もう遺伝子治療を、なんか目指すぞっていうふうになるとですね、もう政府の後押しも、良くてですね、研究資金も、はい、潤沢に取れたようです。
なるほど。
もうこの時代のちょっと僕、ちょうどこの頃に学生から卒業して最初研究補助員で僕研究室で就職をしたんですけれども、この頃のなんかこの遺伝子治療に対するですね、バイオ業界の方、期待値っていうのは、バイオ業界に入って初めて、その風を浴びたわけですけれども、本当にすごいものがありました。うん、ただですね、カタリンはですね、この時思ってたんですね。
はい。
DNA を改変するとですね、それは永遠に体の中に残っちゃうじゃないかと。
確かに。
はい。細胞のゲノムを変えるわけですから、ゲノム、細胞の中の核の中に大事に大事に置いておかれてるですね、DNA を変える。 まあ、これを変えてしまうとですね、その後その細胞が死んでしまっても、まあ、死ぬ前に細胞分裂して増えたりとかしますんで、体の中に永遠にその DNA は残っちゃうよね、と。だけど、私がやってるメッセンジャー RNA は、タンパク質を作った後ですぐに分解されると。まあ、一回こっきりのものになりますので、もう、永遠にその、DNA を改変する場合と、場合によってはメッセンジャー RNA で一時的に何か酵素を作らせたりとか何かをした後で、その RNA なくなってくれる場合の方がいいということも病気によってあるんじゃないかと。
はい。
まあ病気によって使い分けた方がいいよねっていうことを考えてました。ただですね、その新しい研究所長のですね、ウィルソンはですね、メッセンジャー RNA とかカタリンたちの研究にはですね、全く興味を示さなかったみたいなんですね。遺伝子治療ですね。もう DNA を書き換える研究が、まずはというか、これだけが重要なんだという形で、どっちかというと、カタリンはですね、なんかいい環境になったと思いきや、悪い状態に置かれてしまいました。
ああ、そうなんだ。
で、まあ、ただですね、カタリンはボスのエリオットに教えてもらいながらですね、多くの研究助成金のプロジェクトにですね、応募したわけですね。で、慣れない英語をですね、エリオットに見てもらいながらですね、月に一度ぐらいはですね、助成金に応募し続けたみたいなんですけれども、まあ、DNA 治療こそが正義みたいなんですね、それにまずは、それをやるんだっていう、この世間の風がすごくてですね、メッセンジャー RNA を使って病気を治療するっていうのはですね、もう全然誰にも理解が得られずに、対応が続きまくったみたいなんですね。
そうなのか。
で、助成金はちょっとこれ無理だと諦めてですね、で、投資会社とかで、にもプレゼンしてですね、資金を募り始めたらしいんですね。で、ペンシルベニア大学でですね、働き始めて5年経ったですね、まあ、5年も経ったんですけれども、1994年ですね、やっとある投資会社がですね、7万ドル提供してくれるっていう約束をしてくれたらしいんです。ただ、いつまでも振り込みがなかったですね、電話してもメールしても無視され続けたみたいですね。
ひどい。
結局なんか、まあ、最初話聞いた時には、これいいんじゃないって思ったけど、結局上からなんかストップがかかったとか、なんかそんなことなんだと思うんですけれどもね。
辛いですね。なかなか
辛いですね。
試験は DNA の方ばっかり見ちゃったんです
そうです
ね。
ね。DNA ばっかりフューチャーされちゃって。で、彼女自身もね、そこで DNA に、じゃあちょっとそっち側もやってみるかとかっていうことはせずにですね、もう本当メッセンジャー RNA 一筋だったんですね。なので、もうメッセンジャー RNA 研究プロジェクトはですね、まあ、1円の資金も得られなかったみたいなんですね。
辛いな。
で、研究資金が得られないっていうことはですね、そのプロジェクト自体が大学でも評価されないでですね、ボスのエリオットが所属する心臓学科はですね、大幅な人員刷新が行われてしまいました。
そっか。まあでもエリオットぼ直属の上司だけは評価してくれてたってことですね。
そうですね、直属のエリオットだけは、いや、カタリン、これ、メッセンジャーあれね、頑張ろうよっていう感じで、まあ、一緒にやってたわけですよね。で、まあ、なんとかエリオットはですね、残れたので、まあ、カタリンもその後、その研究室でですね、仕事を続けることはできたそうです。で、こういう悪い時に悪いことは重なるもんでですね、1995年なんですけれども、彼女の胸にですね、2つのしこりが見つかったみたいなんですね。まあ、乳がんの疑いっていうやつですよね。で、それで手術をすぐに受けてですね、幸いなことに、こちらは良性だったと。いうことなんですけれども、もう一つですね、まあ、ちょっとだけいいことがあったんですけど、夫のベーラにですね、グリーンカードが出るということになったんですね。
インカード。
グリーンカードっていうのは、アメリカに暮らすことができるっていうですね、そういうカードになります。国籍ではないんですけれども、もうあなたはずっと住んでていいよっていう、そういう状態ですね。
永久
永久
条件。
に。で、これを取得すると、選挙権はないけれども、アメリカへの出入りが自由になります。働くこともできます。 で、税金が取られますっていう、そういう感じになる。で、まあ、そのグリーンカードが出るっていうことになってですね。で、ただ、それは、一回、ハンガリーに一時帰国しないといけないっていうことになったんですね。まあ、アメリカ国内にいるまんまグリーンカード出ないよと。だから、その手続きしに一回ハンガリーに帰ってくださいっていうことになったんですね。ところがですね、ベーラはですね、この手続きのために出国したらですね、手続き自体がなかなか時間がかかって、ブダペストに足止めになってですね、帰ってこれなくなっちゃったみたいなんですね。そんな時にですね、カタリン先生ですね、雇用期間が終わるということが、ボスのエリオットから告げられちゃいます。助成金もですね、民間投資も、もう何も得ることができなかった。だ
そんな
から、
彼も残るんだ。で
そうです
も、
ね。だけど、カタリンはダメだということですね。5年間頑張っても、助成金も、資金も得られない研究者は、もうそれはいらないよっていう、そういう大学側の判断ですね、になっちゃいました。で、まあ、その立場はですね、准教授っていう立場なんですけれども、もうすぐ終わってしまうというところなんですが、カタリンはですね、諦めなかったんですね。ペンシルベニア大学の研究は道半ばだったので、准教授っていう立場がなくなるにしても、何か別の立場で生き残れるんじゃないかっていう道を探ったんですね。まあ、普通、ここの期間でダメだっていうふうになったら、まあ、その人は研究を諦めてですね、研究職という道を去るか、もしくは、普通だったら、別のところで雇ってくれるところを探すかっていう形を取るわけですけれども、彼女はもうとにかくペンシルベニア大学に残るんだというところで、そこでの立場をなんとか取ろうとしたんですね。で、探した結果ですね、上級研究調査員っていう立場が、あるということが分かりました。で、その立場になったわけですけれども、まあ、合格したわけですね。
お、合格できた。おお。
はい。残ることはできたんですけれども、立場としては降格ですね。になっちゃったということになります。なので、おそらく、給与も下がったと思います。
まあ、
で、
でも、
ペンシルベニア大学でもですね、上級研究調査員っていうのは初めての肩書きだったそうですね。そういう人今までいなかったみたいなんですね。
それはありがたい。
はい。まあ、ありがたいですけどね。
残
まあ、
れ
落ち
てっていう。
た。はい。まあ、まあ、残れてよかったとは思いますね。で、ベーラにですね、ハンガリーから去ってですね、1ヶ月経ったぐらいの頃だったらしいんですけれども、国際電話でですね、そのことを話したらですね、ベーラはですね、お、すごいじゃん。初めての肩書きなんだって、つって、君、歴史を作ったね、つって、こ
なんてポジティブ素敵だな
笑わせてくれたらしいです。
へえ。
で、ベーラはですね、
帰って
2
こ
ヶ
れた
月経っ
ね。
ても戻ってこなかったみたいなんですね。そこからさらに1ヶ月経っても戻ってこなかった形で、で、もう寂しくてですね、当時のクリントン大統領とかですね、ヒラリー夫人にもですね、何度も何度も手紙を書いたそうです。あと、ハンガリーのアメリカ大使館とかですね、移民局とか、弁護士にも、手紙を書いたみたいなんですけれども、全然帰ってこれなかったみたいで、で、ベーラのですね、35歳の誕生日ですね、3月18日にですね、もう、なんとかしたいと思って、娘のスーザンとですね、カタリンはワシントン DC に出かけまして、一人でですね、ホワイトハウスの前で、プラカードを持って抗議活動したらしいです。
すごいな。
ちゃんと当局の許可を取ってたらしいんですけど、まあ、二人でデモしたって感じですよね。
二人ででも。
総理官邸の前に、母親と娘で行って、お父さんを返せっていうのをやったらしいです。で、スーザンはですね、ホワイトハウスの前でですね、当時、学校でジャズバンドを頑張ってたらしい。で、そのサックスを取り出してですね、曲を演奏したりとか、みたいです
娘
ね。
も頑張るな すごい。
まあ、カタリンはですね、やっぱりハンガリー育ちだったんで、そういう政治活動ができない子供時代、青春時代を過ごしたわけなので、 娘にですね、アメリカでは抗議活動っていうのが合法的にできるんだよってことを教えたかったっていう側面もあったそうです
。ああ、すごいな。これも教育の一環だったわけですね。
そうですね、教育の一環でもあり、まあ本当に彼らの望みを叶えるための、小さいながらもやらないではいれない抗議活動だったんだとですね。うん、で、半年過ぎた夏にですね、やっとベーラが帰ってきましたよという形
です。ああ、でも帰ってこれたんですね。でも半年か。
半年ね、はい、別れは寂しいですよね。
ですよね。娘さんも嫌だっただろうな。
当時ね、そんな、LINE の、ビデオ通話とかもね、ないんで。
ないですもんね。国際電話。
国際電話しかない、
ね。毎日できるわけでもないですしね。
ねえ、ほんと寂しかったと思いますね。僕もそんな時代、でも、まあ、インターネットはちょっとあったけど、そんな音声通話とかできる時代じゃない頃に、さっき言ってた自転車で、カナダからコスタリカまで走ってたんで、たまに安い国際電話カード買って、家族に電話して、なんかすごいこう、ホームシックを抑えてたのを思い出しますね。
向こうも生きてるっていう状態です。どこいんのって。
そんな感じでしたけど、はい、で、ですね、この頃を、エリウッドが帰ってきてですね、1996年12月ですね、エリウッドじゃない、ベーラが帰ってきましたよという話ですけれども、で、それでですね、同時並行的なところでやってた話なんですけれども、1996年の12月ですね、ボスですね、のエリオットとカタリン、そしてですね、実験助手のアリスの3人でですね、プリンターが描く線をですね、実験してたわけですけれども、プリンターが描く線を固唾を飲んで、見守っていたんですけれども、この時、もうすでにペンシルベニア大学に来て7年が経っていました。で、彼女はずっとエリエットの研究テーマですね、ウロキナーゼ、受容体の設計図、ですね。これを載せたメッセンジャー RNA を細胞に送り込んでですね、その細胞が実際そのウロキナーゼ受容体を作るのかどうかっていうのをですね、繰り返してたわけですけれども、まずどういうふうにするかというと、実験の手順としてはですね、ウロキナーゼ受容体を作る細胞、もともと作らない細胞ですね、もともと作らない細胞をまず準備します。で、それにですね、ウロキナーゼの設計図を載せたメッセンジャーを振りかける側と、対象としてですね、ウロキナーゼの設計図を載せてないメッセンジャー RNA を振りかける。2つの、実験をやるわけですね。で、それで、細胞が、そのメッセンジャー RNA が届いて、メッセンジャー RNA が正しくワークすれば、ウロキナーゼを片方は作る。で、もう片方は、ウロキナーゼを作らないっていうことが起こるはずなんですけれども、それでですね、このウロキナーゼ受容体がですね、当たり前ですけど、タンパク質なんで、とても小さくて顕微鏡で見えないんで、実際作ってくれても、それが本当に作られてるかどうかわからないので、やっぱりプローブですね、を使って、ウロキナーゼ受容体っていうものにですね、結合する、ものにですね、放射線で、ラベルしておいて、で、細胞にそれを振りかけてやります。で、細胞を洗ってやって、その、ひっつくものがですね、細胞にひっついたまんまでいれば、それはウロキナーゼが出来上がってて、そこに結合しているものが残ってるっていうことになるので、これはウロキナーゼが作れたと。それで、それが全然、放射線が検出されなかったら、これはもう全部プローブが洗い流されてしまっている状態。つまりは、ウロキナーゼがないという状態っていうふうになりますので、それはウロキナーゼが作れんか。つまりメッセンジャー RNA が、作用しんかということになります。で、これでですね、実際その何回も洗ったですね、細胞を、計測機器にかけて放射線を測るということをいたします。で、そうしたところですね、ウロキナーゼを作るですね、メッセンジャー RNA を振りかけた方の細胞群だけですね、放射線が検出されたんですね。
おお。
なので、つまりは、実験は成功したということで。
作れたってことですね。
作れたってことですね。 いよいよですね、最初の研究をするぞって言ってからですね、実際に、そのメッセンジャー RNA が細胞の中に取り込まれて、タンパク質を作らせるというところまでですね、いけたわけです。これはもうとんでもないブレイクスルーというかですね、もう実験が成功したっていうのはもう大変な成功だったわけですけれども、ね、やっと成功して、よっしゃっていう感じなんですがですね、
おっ
ま
と、
た、
なんですが。
なんですが、また危機がやってまいりまして、この研究室のボスのエリオットですね、ペンシルベニア大学を去ってしまって、セントコア社というですね、製薬企業に転職することになってしまいました。つまり、ボスがいなくなってしまったんですね。
ボスも上に行きたかったのかな？なんだろうな。
まあ、別のチャンスが来ちゃったって感じですよ
そういうことで
ね。
すね。製薬会社で
ああ。
そういう薬の研究になっていったわけだ。
そうですね。で、取り残されちゃったですね、カタリンはですね、ただ、別のペンシルベニア大学の研究者にですね、救われることになります。エリオットのですね、研究室に特別研究員としてですね、来てた、デイビッドっていう研究者がいたんですけれども、彼はですね、エリオットの研究室にいてるときに、カタリンがですね、RNA 実験をですの手ほどきをしたわけですね。まあ、デイビッドの、まあ、RNA 実験の師匠はカタリンということになります。で、デイビッド自身はですね、非常にカタリンのことを尊敬していたみたいで、まあ、こんな難しい RNA 実験をできる、しかもきちんと自分で教えてくれたということで、非常に尊敬してたみたいなんですね。で、彼自身はですね、その後ですね、医学博士号を取ってですね、で、臨床研究を1年間やって、ペンシルベニア大学のですね、神経外科の研修医になってたんですね。で、彼はですね、その臨床研究の仕事とですね、基礎研究を両方やりたいという野望を持っていたみたいで、で、要は、自分の研究チームを組みたいと思ってたわけですよね。で、彼女のメッセンジャー RNA を作る技術を使って自分の分野の治療に使えるようにしたいっていうことで、カタリンを引っ張ってくれたみたいなんです。で、彼は早速ですね、プロジェクトを立ち上げて、2万5千ドルの資金も獲得してきてくれたということですね。
すごい。
なので、捨てる神あれば拾う神あり。まあ別にエリオットもですね、カタリンを手放したかったわけではないけれども、新たなチャンスが来たので、そちらの方に行ったわけですけれども、それで宙ぶらりんになったカタリンはですね、もともと自分の弟子がですね、まあ、スター研究者になって、で、資金まで獲得して、今度は、師匠を雇う形で、誘ってくれるということが起こったわけですね。
すごい。
はい。
ありが
と
た
い
い
う
で
ところで、今
す。
回は終わりまして、次ですね、デイビッドのプロジェクトをですね、彼女がどう手伝っていくのかというところをご紹介していきたいと思います。
すごい。またちょっとね、いろいろ、こう、波のある人生模様というのか。
旦
もう、
那さん
波
は
さ
帰ってこ
え
なくなっちゃったり
た
と
ら、来
か。
なくなっちゃうし、上司は変わっちゃうし。
で
まあ
す
でも
ね。
ね、一つ小さな実験の成功もあったりとか。
そうですね。この実験が成功したっていうのが本当に、まあ、その後ですね、の大きなブレイクスルーにつながっていますので、まあ、本当、なんていうんですかね、このブレイクスルーっていうのは、なんか突然起こったようなことではなくてですね、こういう小さな一歩一歩の積み重ねが最終的な大きな成果につながるんだな。なんせこれ、
あ、そうです
始めて
ね。
から7年経ってますからね。
7年か。
7年経って、息子さんが小学校から中1になっ
もうそん
て、
な時
中
期
2
経っ
になって
るな。
てぐらいな時間かけて、やっとメッセンジャー RNA から細胞にタンパク質を作らせることができるようになったということになります。
いや、いよいよというか、まあ、とりあえず最初の一歩
ていう。そうですね、最初の重要な一歩を、はい、を、はい、行けたということになります。
はい、デイビッドが資金を獲得してくれてってところからまたちょっとずつ進むんですかね。次回またね、
はい、楽しみに
していきたいと思います。はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。
お願いします。失礼いたします。
失礼します。